質問項目。7、5月臨時市議会で計上する補正予算について。記者、先ほど冒頭に暴風被害の対応と暮らし応援券、鳥丸チケットの変更にかかる経費で2000万円程度という話がありました。今回の暴風被害の対応が6000万円ということですが、概数で。具体的にどういった支援を行うのか、ざっと教えていただきたいです。市長、まず公共施設等、例えば学校の屋根がこの強風で剥がれたり落下した状況があり、そういったところの手当てが急がれますし、またいろいろな形で、例えば屋根瓦が飛んだり、窓ガラスが破損したり、例えばバードスタジアムの一番高いところがめくれたりなどありますので、速やかに補修していくことが必要であると考えています。また農業用施設では、ビニールハウスのビニールが剥離したり、そういった被害等もあり、現在のところそれぞれ担当課で確認して集計していますので、今の時点で鳥取市の負担としてだいたい6000万円、予算規模としてそれぐらいになる集計を今概数ですがしています。いろいろな被害が今発生しているところです。記者、重ねてですが、先ほどおっしゃられた6000万円の中に、バードスタジアムの補修も一応計上する予定という形ですか？市長、はい、そういうものも入っていると思います。速やかに養生したり修理したり、一応4月7日の時点でバードスタジアムは応急修理をして使えるようにはしていますが、やはり恒久的な修理といいますか、修繕が必要ですので、これについてもやっていかなければならないと思っています。記者、あと聞き漏らしていたかもしれませんが、この予算自体は概算で全体で約8000万円で、残りの2000万円はこの鳥丸チケットの抽選にするための何の費用といえばよいですか？市長、抽選となると受け付けて1人5セットを上限としてと、いろいろな経費がかかりますので、先着制から抽選制に変える、そのための費用になります。8、第4期目の取り組み方針について。記者、4期目の取り組み方針について、いろいろな公約や施策についてお話しいただきましたが、改めて市長、この4期目、最終決算みたいな形のことをおっしゃられていたと思いますが、改めてどういうふうに取り組んでいきたいかをお願いします。市長、やはり今冒頭も申し上げたように、非常に先行きが見えない状況もあると思います。国内外の情勢が大きく今変化してきていますが、そういった中で鳥取市はこれから明るい未来を切り開いていくため、この4年間しっかり全力で取り組んでいかなければならないといった思いがあり、具体的には駅周辺の再整備についても、この4年間で設計から発注、できれば着工のあたりまで、そういったスケジュール感を持って進めていきたいと考えています。また、今まで取り組まれていなかった、例えば、障害のある方のグループホーム等について、日中支援型というのが、鳥取市というか、東部にはまだなかったので、鳥取市独自で取り組んでいきたいと考えており、これは地域共生社会の実現に向けた一つの取り組みになろうかと思います。また防災減災ではマイナンバーカードを活用した各避難所での受付システムを新たに作りたいといろいろ考えています。また5歳児検診、就学前の検診もこれから新たに取り組んでいきたいと思っていますし、産後ケアの充実についても対象を拡大したり、ちょっと準不動ですが、いろいろやることがたくさんありますので、住んでよかったと、そういった町にこの4年間でできる限りしていきたいと、そういう思いでいろいろな事業を積極的に展開していきたいと考えています。9、中東情勢の混乱に伴う燃料価格高騰等の対策について。記者、今中東情勢が激しく混乱している中だと思います。燃料価格の高騰で、県では今の予算の中で支援を行うということでしたが、市の公的施設もこれから先行きが見えない中で高騰が進むと思います。そういったところで対策等は今考えていらっしゃいますか？市長、やはり公共事業の発注等についても、単価の上昇や物そのものが資材の調達等が困難になると。ナフサの話等もありますが、そういったことは これからしっかりと状況を注視していかなければならないと考えています。まだまだ情勢が変化していくことも前提に考えていかなければならない状況がありますので、しっかり状況を注視しながら、必要な対策を順次講じていくことになろうかと思っています。記者、現時点では次開く臨時議会でそういった話はする予定はあるのでしょうか。市長、いえ、まだこの臨時会では、まず強風等の急がれる対応にかかる予算の計上で、具体的には状況を見ながら、また6月定例会の肉付け補正の中で検討していくことになろうかと思っています。現在のところです。まだ状況がちょっと読み切れないところがあります。10、トリマルチケットのニーズの受け止めについて。記者、トリマルチケットについてお伺いします。第1回目の販売の際、開店前から大行列ができて、必要な人、欲しかった人になかなか行き渡らない現状もあったとおっしゃいましたが、物価高対策で実施されたこの事業が非常に市民のニーズが大きかった。これについて市長はどのように受け止めていらっしゃいますか。市長、やはりニーズが我々が想定した以上に多かったという事実はしっかりと認識していかなければならないと思っています。いろいろ要因はあると思います。物価高騰が続いていることと、プレミアム部分が4割で、今までの2割、3割よりお得感が大きいこともあろうかと思います。そういったいろいろな要素がありますので、できる限り必要とされる方に行き渡るように、見直し、変更が必要だということで、この度先着制を抽選制に変えさせていただきます。やはりニーズが想定以上に多かったことは事実としてあると考えています。11、学校のプール施設のあり方について。記者、会見項目外になるのですが、学校のプール施設のあり方について伺います。先月、検討委員会から意見書が教育委員会に出されて、鳥取市方式ということで3つの形態を組み合わせる提案がなされたりしていますが、まずこの意見書について、市長ご自身の内容についての受け止めを伺えればと思います。市長、このプールのあり方については、従来からずっと教育委員会を中心に検討していました。それぞれの小中学校に設置することが今までの基本的な考え方でしたが、例えば今、気候が変動してきています。夏は非常に暑く、水泳の授業もなかなか進めにくいということもあります。それから、これから学校の統廃合等も随時考えていかなければならない時代になり、そのあたりの効率的な運用の仕方も求められると思いますので、一校一施設というのは、これは少し考えていく必要があり、私も従来からそのように思っています。それから水泳についても、専門的に水泳の時間で教師の皆さんが指導できるかというと、なかなかそれも専門的なインストラクターさん等に任せた方がいいのではないかと思っていますし、季節的にも、例えば屋内のプールですと、授業の時期が選択できるいろいろなメリットもあろうかと思います。ただ、デメリットとしては、やはり学校からその施設まで行く時間も必要になり、その移動手段をどうするかなどもありますので、そのあたりを総合的に勘案して考えていくことになろうかと思います。また、意見書の内容等も改めて踏まえて、鳥取市としてこれは教育委員会になろうかと思いますが、今後の方針を考えていくのではないかと思います。記者、ありがとうございます。おそらく学校ごとに対応が異なってくるという意見だったと思いますが、そうするとそれなりに時間もかかるかなと思うのですが、今年度はまたモデル事業を拡大して実施されていくと思います。市長の中のスケジュール感として、いつ頃までにどういう結論を出すのか、念頭に終わりでしょうか。市長、これについても実際モデル的に進めてみて、いろいろなメリット、デメリットや問題点等もあろうかと思いますので、そういったものを一つ一つ検証して、ではどう考えていくのかをこれから進めていくと思います。その間に並行して、例えば北加の統合小学校の建設もあります。それから老朽化してしまってどうするかと、いろいろなものが並行して問題や課題が生じてきますので、 それを先送りすることはできないと思っていますので、できる限りモデル的な取り組みのいろいろな検証を行って、できるだけ速やかに鳥取市としての基本的な考え方、方針をまとめていくことになろうかと思います。12、鳥丸チケット販売第1弾の混乱について。記者、かなり注目度の高い事業だったということで、その裏返しでたくさんの人がいらして、ある意味混乱にもなったかと思うのですが、先月には熊本県でも同じような事業が行われて、やはり対面式で混乱があって、ちょっと判断が甘かったりだとか、不公平だったのではないかとか、そういった声もありました。こういった事例もおそらくご存知の上で今回されたと思いますが、改めて本当に想定できなかった事態だったのかということと、今回我々が取材した中でも日付をまたぐような夜遅くから並ばれて、それでも買えなかったという方もおられたり、小さなお子さんを抱えて並んでいて、自分の前で切られてしまったりだとか、そういった声もあり、期待していただけに残念という声もあったので、そういった市民の方に対しては、どういったお気持ちを持っていらっしゃるかを教えていただきたいです。市長、長時間並んでいただいたことは大変申し訳ないと思います。いろいろなことを考えて事業の内容を決めていったのですが、前回電子チケットが売れ残ったこともあり、交付金を活用した国の事業ですので、できる限り多くの皆さんに活用していただきたい、広く行き渡るように、結論としては先着方式にしたのですが、これが想定以上にたくさんの方が必要だと買い求めていただくような事態になったと、そのあたりの見極めはなかなかできていなかったと思います。両方あるのですが、広く行き渡るように公平にというのはありますし、中には使われない場合もあったりと、一つには物価高騰対策がありますが、もう一つは地域経済の活性化、二つの目的がありますので、一定の期間にできる限り事業として計上した予算は全部活用していただけるよう、いろいろ考えて先着制やペイペイについて1回目は抽選制といろいろな組み合わせをやったのですが、それがもう少し需要が多かったところが読み切れていなかったのはあろうかと思います。そういったことを踏まえて、今回紙版のチケットについては上限を10セットから5セットにして、抽選制で並んでいただかなくても行き渡るように変更させていただきます。熊本の例も承知しています。全国のいろいろな取り組みもある程度は承知しているのですが、そういった中で鳥取市の取り組みが少し需要が読み切れていなかった。それは結果としてあると認識しています。記者、ありがとうございます。臨時市議会は5月のいつ頃ですか？市長、5月8日です。臨時会を招集したいと思います。13、信州鳥取市史第6巻について。記者、市史編纂の信州鳥取市史について、だいぶ長い期間されていたと思います。この第6巻ですが、もともとはいつ頃刊行する予定だったのでしょうか。市長、ちょっと長くかかりすぎて、私もはっきりいつ頃とは覚えていないのですが、やはり大正期というのは水害が発生したり、いろいろなことで資料が散逸したり、執筆者の先生がなかなか資料をたくさん執筆されるにあたって収集されるのがうまくいかなかったと、いろいろな要素があって非常に長くかかったということです。また後で調べておきます。想定でいつ頃かというのは後ほどお知らせさせていただきたいと思います。相当予定よりは長くかかったということだけは事実です。以上で令和8年4月17日、市長定例記者会見、音声版を終わります。